ニッポン放送ポッドキャストステーション。
今週は東京都医師会会長の尾崎春夫さんをお迎えして、先月までで公的支援が終了した新型コロナについて詳しく伺っております。先生、冬に流行ったコロナは後遺症がひどかったというような話を聞いたことがあるんですが、これはいかがでしたか？
そうですね、特に今回冬の方が後遺症が多かったという印象はないんですけども、コロナ全体でですね、やはりインフルエンザなんかと違って後遺症がすごく多いですよね、はい、だから WHO の統計なんかでも10から20%ぐらい、そしてコロナにかかって治って、
はい、
で2ヶ月以上ですね、そのやっぱり他の病気では説明できないようなコロナにかかった後に続く症状がですね、そういうのをまあ後遺症っていうふうに言ってるんですけども、
はい、
そういう人がだから1割から2割いるっていうことですからね、あれこれはコロナっていうのはちょっとそういう意味で特殊なウイルスなのかなという思いますよね。だからもっともっとデータを集めて、
はい、
なんで後遺症が起きるかとか、そういう研究がですね、まだまだ原因発揮してないので、やはり日本でもですね、どんどんやっぱりそういう調査研究をきちっとやるべきだと思ってますね。
でじゃあそこでね、予防ってことになるとワクチンの話になりますが、これはその公的支援終了という話の中でどうなっていくんですか？
結局ですね、4月からは原則自費になりますね、希望者は。ただ、高齢者と重症化しやすい方については、はい、おそらくですね、インフルエンザと同じように公的補助が、加わってですね、例えば7000円ぐらいで、
はい、
まあ、1万5300円ぐらいにワクチンの接種代金は決まるようですけども、その中の7000円だけ自己負担していただければ打てるような体制に、ですからおそらく秋ごろですね、
はい、
インフルエンザのワクチンと一緒に打つような形になっていくんではないかなと思ってますけどね。
今後のね、その定点観測であるとか、その把握の仕方ね、先生、こうなってくると非常に難しいと、言われますが、何か方法というのはあるんですか？
下水サーベランスっていうのが今あるんですね。
下水サーベランス、
はい、例えば PCR 検査っていうのはウイルスのかけらを見てるようなもんなんですけども、はい、同じように、はい、要するに排泄物に感染してる人はですね、ウイルスのかけらが出てくるわけです。でそれを下水処理場に集まるわけですよね、
はい、
その時点でどのくらい そのウイルスのかけらが見つかるかっていうのを調べると、
はい、
その地域の感染状況が分かるっていうのがあるんです。それ下水サーベランスって言うんですけど、
なるほど。
ですからある下水処理場に必ずその地域の下水が全て漏れなく集まるような感じの環境下では非常にこれが正確にですね、その住民がどのくらい例えばコロナにかかってるか、これはインフルエンザみんなわかるんですけども、ウイルスはそういうことわかるんですね。だからそうすると今みたいに調子悪いからって言った人を調べる、調子悪いと思ってなくて感染してる人の数は分からないっていうことが、
はい、
下水サーベランスでやると捕まってくるってことですよね。
おどうなんですか、実際にやってるところっていうのはあるんですか？
あるんですね。それで特に札幌市なんかは、
はい、
今回下水サーベランスのデータを出してるわけですね。
公表もしてるってこと
ですか？してるんですよ。毎週。そうすると面白いことが分かって、感染者の数は9波の方が圧倒的に多くて、10波の方が少ないみたいになってますけど、
はい、
札幌でずっとやってる下水サーベランスだと9波より10波の方がね、圧倒的に多いんですよ、数が。だからおそらく無症状とか軽くて受診してない人の今回の JN1 というウイルスの場合は多いんじゃないかと思うんですよね。
そうするとその病院から定点的に出てくるデータとだいぶ乖離が出ると。
乖離が出る。
はあ。
だからやはりそういう下水サーベランスを使えるところは、使っていくというのも一つの今後のね、感染症の実態把握にはいいのかなと思います。
コロナに限らずということ
ですね。限らず。
東京都医師会会長尾崎春夫さんにお話を伺っております。先生、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。